それじゃあ次のセクション、暮らし生活、恋愛とか結婚、子育て、教育みたいなところについて話していきたいと思います。いつも言ってるように我々の人生のゴールというのは複数なきゃいけないということだよね。それも複数どころか8とか12とかやなきゃいけないって言って、バランスウィールっていう言い方で PX とか TPI とかではいつも説明してるのはなんとなく皆さんも聞いたことあると思うけど、まあ最低でも自分のキャリアね、職業のことだけではなくて、自分の健康のこと、家族のこと、そして自分自身のそういった恋愛を含む、なんていうのかな、家族以外との人間関係、将来でいうと家族になってくるかもしれないし、でそのちょっと大きいサイズでいうとコミュニティに対するものであったりとか、そして自分自身の生涯教育も含めてね。そしてアメリカではそういうのはスピリチュアリティって言ってるけど、スピリチュアリズムじゃないよ、スピリチュアリティだよって言ってるけど、いわゆる精神性だよね。まあもちろんキリスト教文化のアメリカなんかではそういった教会に行くことまで含めてもだけども、そういったその人生の精神性の部分のもので、そういったものの、もちろん趣味があって、そして老後のことがあってみたいにいくらでも足していけるわけだけど、そういった中には一つとして職業があるにすぎませんよってことはいつも言ってるわけで、それがいつも人生のゴールとなると大抵は職業のことねしか言わない人がいる、もしくは女性の場合は結婚のことしか言わない人もいるわけ でそういうのは大間違いですよっていうことはいつも言ってるところだよね。でここでここのセクションはまさに恋愛だったり結婚といったことね、もちろん子育て教育も含めてだけど、そういったもの、この場合の教育ってのは子供の教育なんかのことが多いかもしれない、ただし自分の生涯教育もあるけども、そういった意味でこれらも重要な人生のゴールの一つですよということをまず当たり前だけども先に考えていく必要があるってことね。だから職業と同じぐらい重要なことですよってことね。だから女の子が結婚のことしか考えてないでって言ってこらーって怒る人事部長もわからないではないけど、でもそれは人事部長、あなたは仕事のことしか人生のゴールとして考えてない、こらーって同じように言っていいってことね。どちらかだけ、どれか一つだけということが問題だということね。最低でも8つぐらいのバランスフィールの中での一つとしての仕事であり、一つとしての恋愛であり、結婚でありっていうものであるということをまず理解してもらう必要があるということね。その上で恋愛、結婚、子育て、俺は自分の価値観について語る気がないんで、俺の言ってる価値観を認める認めないを一切関係なく、定義上恋愛、結婚、子育てっていうものを見ていくときに、そのこの中であんまりどれにも入ってないけども必ずある要因として、結婚というものをその一つ独立して考えること自身が間違ってるんじゃないかなってことをいつも思ってるのね。結婚を独立してっていうのは婚活とかいう言葉があるじゃん、婚活がなくなる日っていう本まで書いてるけども、婚活っていう言葉があるのはあれは結婚に対する活動だよね。就活から取ったのかもしれないけど、それって結婚ということそのものが一つの自己実現のように独立した存在概念として捉えられてるみたいな感じだよね。就活もそうだよね。就職に成功すること、就職っていうのは就職するということな、企業にあるということそのものは独立した価値のように捉えられてるみたいな、まあそれは就活ビジネスがあり婚活ビジネスがあるわけだから、そういった企業の人たちがそれを進めるのはマーケティングの手法として別にそう、あそうですかだけども、ただ学生が就職活動してるときにその就職活動って目的の企業に入ることそのものが事情になっちゃうことが問題になるわけでね。それはどういうことかっていうと、自分の人生のゴールが先にあって、その上でどういう企業に就職したいかが決まっていくっていうことだよね。そういった意味では大学4年を卒業した段階で一つの企業に決めること自身が難しいと俺は思うわけね。だから4年学部卒と同時に一つの企業に入って一生終身雇用という形はもともとは自己実現という発想の中で俺は望ましいと思ってないけど、そうでしょ。じゃあ結婚ってどう、それだったらとはいえうちは学部卒業したぐらいの年齢で一人の人と結婚して同じ人と一生くっついたことは問題だと思っているかっていうと、それはまた別な問題ということね。じゃあ何が別な問題かっていうのはここで同時に話していくと思うけど、ただしそれは価値観として正しいと思うか正しくないと思うかは自由ね。ただし定義上の話ね。どういうことかというと、婚活ということがなんで概念として俺は問題だというふうに言ってるかというと、それは婚活のなくなる日についても書いたと思うけど、結婚という概念が独立して歩いてるんだよね。その儀式そのものに価値があるかのようにね、極端な話をするとね、それは結婚式だよね。実際に 結婚式の時こういうドレスを着たいよとか、結婚式の時にこういう人を呼びたいよとか、結婚式が先にあって、その結婚式をするためにまるで結婚という出来事がありみたいな風に思えているとしか思えような、もちろんそれは結婚式産業がそこまで演出してるのかもしれないけど、逆に考え方としてそれしか考えていないようにしか思えないような人たちも世の中にいるという事実は、皆さんもなんとなくそれは自分はそうじゃないっていうかもしれないけど、そういう人たちがいることは認めると思うんだよね。もちろんその中に参考みたいな、結婚式の時に参考は結婚式の披露宴で相手に紹介されるための相手のフィーチャーとして、相手の特徴として参考がうまく説明される、もしくは見せることができることが重要なんであって、みたいなところまで本当に結婚式そのものがそこまで重要なんですかっていうふうに僕は思ってるから、特にそれ婚活って言っても結婚活動じゃなく結婚式活動じゃないですかみたいなところまで厳しく批評したのが婚活がなくなる日だったっていう本だったの。もう読んでない人はぜひ読んでほしいけど、思い出してもらえるといいと思うけど、でそこで僕がちょっとドラスティックのようだけど言っているのは、結婚する唯一の理由は子供ができたから、それ以外に結婚する理由が俺にはわからんっていうふうに、わからんとか言いながら子供ができたから結婚したわけじゃないけど、だからわからんっていうのは結婚ということに対して本当に価値がある、ねばならないっていう意味だよね。ねばならなくて結婚するわけじゃないわけだから、でワントゥーで結婚するんだったら別にいつ結婚したっていうわけで、そういう意味じゃないよ。ねばならない結婚の説明よ。がある、結婚はワントゥー結婚とねばならない結婚があるわけでしょ、簡単に言うと。でねばならないは別に良くないわけで、だからねばならない結婚をせよと言ってるわけじゃないよ。だから子供を作って結婚しなさいって言ってるわけじゃないのよ。そうじゃなく、世の中で結婚をせねばならない理由ね、結婚せねばならない理由を考えるのであれば、それは子供ができた場合、それしか考えつかないと俺は言ってるってことね。逆に言うと、それ以外の理由で結婚する理由が見当たらないから、ウォントゥーであれば結婚するのをウォントゥーで言うのもいいけど、結婚しないウォントゥーだったっていいわけだから、結婚ということをすることそのものがなんで必要なのっていうことが理解できないっていうとこに戻った方がいいわけね。理解できないって、ちょっと待って、それは日本の法律ですからとか、そういう法律とかそういう話じゃないよ。望ましいか望ましくないかよ。だって法律が間違って法律改正すればいいんだから、そうでしょ。その時にねばならないは 100% わかるわけだ。でしょ。子供ができたらそれは結婚せねばならないでしょ。もちろん下ろしますよとか、そういった話をしてるわけじゃないよ。そのチョイスがどうの。そうじゃなく、通常子供ができて場合は、それは子供の人権ということを考えていった上で、子供にとってより良い環境を作っていくということを考えていた上で、通常結婚というオプションが最初に来るわけでしょ。ただし、例えばその未婚の母がいてもいいし、そうでしょ。それはそれが問題だと言っているわけじゃないわけだ。ただしそれは未婚の母がより望ましいわけではなく、本来子供ができたら結婚するという当たり前のことがあって、それが何らかの事情でできないから未婚の母がいるわけで、それで未婚の母は別にあることに問題はないし、必要であれば未婚の母を選べばいいし、結婚をしないというオプションもすればいいわけだ。どうでしょ。だってねばならないから必ずやらなきゃいけないかどうかは別でしょ。ねばならないことを選ばなくたっていいんだから、それは選択の自由だから。ただし通常結婚する理由を考えた時には、それはねばならない理由は、それは当然のことながら子供が生まれたからだよね。それは子供は一人で育てるのはいろいろ不利があるからで、それは日本の今の法律制度がまさにそうだよね。両親が育ってた方が法律的にはるかに有利なように、今の日本の社会は運用されてるの。法律だけじゃなく社会慣習上もそうだよね。そういった意味で本人たちの利便性ね、親の利便性もそうだし、特に子供にとっての利便性を考えた時は、よほど理由がなければわざわざ子供を生まれたのに結婚をしないというオプションは普通はしないから、それは結婚をせねばならない理由の一つは子供が生まれたか、それは理由ができる、わかるわけだ。じゃあそれ以外の理由で結婚するのには理由はいらないでしょ。ボントゥーの場合は理由はいらないのね。そこがよく分かられてないことだよね。ボントゥーをするのに理由はいりませんよってことね。それはそうだよね。今日映画見たくて映画行った、あなたはなんで映画を見に行ったの、説明しなさいと、いや見たいからでしょ。 説明する理由もなければ義理もないでしょ。結婚は自分の生死でしょ。もちろん結婚の場合自分と相手2人いるわけだから、それは相手の同意はいるけれども、そんなのは2人で映画を見た時、今流行ってる映画は何か知らんけど、なんとかって映画を六本木ヒルズに2人で見に行きました。その時に第三者が、あんたたちはあの映画をこの時間に見に行く理由を述べよって言った時に、その人たちに述べる義理もなければ理由もないわけでしょ。強いて言うなら、いや見たいからって終わりじゃん。行きたいからって終わりでしょ。だってそれは2人が見に行く、2人が合意して行きたいんだったら見に行けばいいじゃん。結婚も全く同じで、ねばならない理由を説明するんであれば子供ができたから、そのねばならいはもういくらでも正当な理由として説明できるけど、それ以外にねばならない理由はないし、ましてや結婚はねばならないからするわけじゃないわけでしょ。それは2人で映画館に行くのと同じ、2人が同意してしたいねということをするのに理由はいらないっていうことね。そうでしょ。それはそのレベルで言うと恋愛と結婚の差はなくなるんだよね。恋愛するのも、ただし結婚の場合は法律上いろいろな縛りが発生するから、よほど本人たちはこれからやることを理解してやってくださいねっていうだけの話でしょ。恋愛の場合は少なくとも日本という国ではそんなに厳しい制約が当たらさないけど、国によっては未だに明らかに恋愛関係にあるということが社会的に知れ渡ると、それは結婚したと同じぐらいありとあらゆる権利と義務が発生するということがある文化もあるわけだから、それは国や地域によって違うけど、少なくとも日本という今の国である文化では恋愛と結婚は大きく違うんだよね。それは結婚にはその他の法律的な義務と権利の両方が発生する。で、それがかなり強いものであるっていうのは日本の今の事情だから、それは違うけど。ただし、本質的なところでなんで結婚するんですかって言ったら、二人が選択をしたときは、ねばらない理由の子供ができちゃったからっていうこと以外に関しては一切ねばならないはなく、本人たちがやりたいから。それは二人で見たい映画を見に行くからと同じで、誰に対する説明の義務もない。にもかかわらず社会で未だに、両親の許可を取んなきゃいけないとか、役所に結婚出すときは証人のサインしてもらわなきゃいけない。もちろん証人のサインにどんな法的効力があるかどうかは別として、儀式上は本当に役所に出すときも証人書いてもらわなきゃいけないとか、いろんな本人たちがしたいからしたいんですっていうこと以外の成果は、それは社会慣習的にあるかもしれないけど、本質的にはしたいからでしょ。で、そのレベルで言うとその理由はいらないんだよね。同じで恋愛もそうだよね。恋愛はねばならないから恋愛するんじゃないのね。恋愛しとかないと美容のために良くないって本雑誌で読みました、だから恋愛しますみたいな、恋愛しないと早死に死ぬって誰か言いました、だからしますみたいな理由でねばならないんでやってる人がいるとしたら、それは大きな勘違いで、恋愛も全く同じでねばならないじゃないのね。ウォントゥーでするのね。この人を好きだから恋愛するんだって。そうでしょ。たまたま両方が付き合ったらあったらラッキーで、そうじゃなかったらアンラッキーで片思いで、それはアンラッキーなだけでしょ。で、それが高じてストーカーになったらアンラッキーじゃなくて社会的迷惑になるだけで、で恋愛の場合は両方がお互いを好きであるという大前提だけど、もちろんタイムラグがあってあんまり好きじゃったなかったんだけど、好き好きって言われてるうちに好きになっちゃいましたみたいなのあるのかもしれないけど、少なくとも恋愛状態であるということは双方向性であるという大前提で、そして双方向がウォントゥーが合致した状態が恋愛なわけでしょ。そこにハフトゥーはゼロなんだよね。そして結婚も同じようにウォントゥーが合致したから結婚して、ハフトゥーはゼロなのね。唯一例外は子供できたから結婚しますはそうかもしれないけど、それは本当はあの人嫌だけど子供できたら結婚しちゃったっていう人いるかもしれないし、それを俺は否定してるわけじゃないですよって、それはハフトゥーの理由になり得ますよっていうことね。でしょ。ただし子供ができてもいないのに結婚しなければいけない理由はゼロなんだぜ。そこを勘違いしている人がいるのね。親がうるさいからそろそろ結婚しなきゃとか言ってる女性とかたまに話を聞くけど、親にそんな権利はありません。そうでしょ。またその時に結婚しなきゃと思って探し出した相手にろくな相手はいません。わざわざ結婚しなきゃと思って結婚相手をすると逆向きのスコトーマンが働いて、その時に必要最低限いいと思った条件を満たした人が突然いい対象に見えてくるっていう逆向きのスコトーマンが働いて、ろくなことないのよ。だからこの年になってそうそう結婚しなきゃと思い始めた人はやばいと思った方がいいわけ。とんでもない人とくっつく可能性がありますよってことよ。それは親に言われたからみたいなのが最大の理由だと思うよね。その必要性はなくて、結婚はねばならないは もちろん子供ができたという例外を除いて最初に今何度も言ってるように結婚にねばならないという理由はないのね。一切ないんだぜ。それは何歳になっても、それを何歳になると女性はねばならないとか男は結婚しとかないと一人前と扱われないからねばならないみたいに思ってる人がいたとしたらそれは大間違いだし、少なくとも21世紀に通用するカルチャーじゃないし、その問題はねばならないを自分の人生の中に入れてはいけないってことは何度も言ってるわけでしょ。だよね。だからじゃあ子供ができて結婚する人はどうするんですかだよね。それは大丈夫、子供ができて新しい子供という存在が生まれた瞬間にそれがねばならないかどうかだったらそんなのあっという間に吹っ飛びます。それはその時に分かることだからこの枠組みの中では話す必要はないだけの話で、 そうではなく通常結婚ということを考えた場合ね、もちろん結婚ということを考えないで子作りをやめてくれっていうのはもちろんそれは社会的にはいいと思うけど、そこに関わるつもりはなくて、結婚ということを考えた時にこの世にねばならないという理由は本質的には全くないですよということを分かってほしいってことね。もちろん子供ができたってねばならないからやらなきゃならないわけじゃなくて、子供のことを考えた場合結婚しておいた方が有利っていうだけで、それでも嫌な場合はしなきゃいいだけの話で、やっぱり本質的にはねばならないはないわけだ。それは恋愛も結婚も全く同じで、恋愛についてはみんな分かってるわけだよね。ねばならないから恋愛してる人は少ないわけだ。美容のために嫌だけど恋愛してますっていう人はいるのかもしれないけど、まあ少ないよね。でも結婚の場合はねばならないのに親からあまりに言われたから、なんか知らないけど上司に推薦されたから、仲人に呼ばれたから、なんだかんだかんだかんだお見合いをしちゃったからとか、なんかいろんな理由でねばならないで結婚する人は世の中いるんだけど、それは絶対にやってはいけませんっていうことね。それは結婚だけじゃなく人生のすべての行動ね、もちろんゴールの設定がそのものを含めてだけど、ゴールの設定行動にねばならないは一つもあってはいけないっていうことね。よくそう言うと先生は過激ってよく言われるのね。9-to-5はねばならないことをやって、アフター6自由自在に好きなことやってればそれが社会的な人なんじゃないんですかとかよく言われるんだよね。大間違い。9-to-5も好き勝手なことしかやっちゃいけないのね。やりたいことをやるのはやっちゃいけないのとは言わないと思うけど、9-to-5も好きなことだけやる、アフター5も好きなことでやる、結婚もそうで好きな人とだけ結婚する、結婚したいだけの理由で結婚する、そこに結婚したいからするということ以上の理由はないのね。それが参考だなんだかんだって言い訳をするのは全く関係なく、なんでこの人と結婚するんですか、いやしたいから、なんで結婚したいんです、いやしたいから、それ以外の理由で結婚する必要はない。それは恋愛と同じですよということを、つまり恋愛だ結婚だっていうことについて特殊な出来事として感じている人、考えている人、特に結婚に関しては日本の古い慣習上それが特殊な出来事のように考えている人が多いんだけど、そうではなく我々の全ての人生の中で私たちがやる行動と全く同じであり、我々の人生の中のありとあらゆる側面に対して設定するゴールと同じね、心から本当にどう考えてもやりたいことだからゴールにするんだって、そして心からどう考えても本当にやりたいゴールを達成するのに必要な状態ね、それにとって当たり前の状態と言ったかもしれないけど、それをコンフォートゾーンとして、そのコンフォートゾーンを日々自分が当たり前に体験している生活として行うということね、イコール日々やってる出来事が全部やりたいことであって、その一つが恋愛であり、その一つが結婚であるというのは、全くそれはその他のゴールの設定と同じですよということを、そこをしっかり分かんなきゃいけないということね。その上で子供を育てていく、そして教育をしていく、これもやりたいことになっていくわけだ。それはそうだよね。やりたいことをやった結果として起きたことは思いっきりやりたいことだから、その中で子供を育てるのも思いっきりやりたいことであって、たまたまこの場合は主人公が自分ではなく子供に変わるわけでしょ。日本国憲法もそうだよね。いつも言ってるけど教育の義務っていうのは親が子供に教育を受けさせる義務のことを言ってるんで、子供が教育を受ける義務じゃないんだよね、親の義務だよね。だから親側に対してまさに法律上の義務まで発揮するわけだけど、そして子供に対する教育ということは法律上の義務を超えていろいろやっていくわけだけど、それは全部やりたいからやってるわけでしょ。そこにねばならないは入ってこないってことで、これも全く同じね。ということで、これは暮らし生活というセクションの中でもう一回ここは徹底的に考えた方がいいことね。 当たり前だけどねばならないで恋愛してる人は少ないと思うんだけど、でも結婚とか子育てとか子供の教育もしくは自分自身の教育まで含めた教育になると、どうもいつの間にかねばならないが入ってくる人が多いのね。それは絶対にいけませんよってことね。やっていることは全てねばならないではなく、やりたいから want to だということね。じゃあ今ねばならないで子育てしてる人とか子供の教育してる人とかいたとする、ねばならないで結婚しちゃった人、なんかわかんないけどすごく重要な上司に仲人でお見合いでしちゃってねばならなくて結婚しちゃった人たちがいたとしたらどうするかだよね。それは単純、ゴールをもう一回よく吟味してくださいね。そういう人たちでねばならないでしちゃったのに今続けてる人たちというのはちゃんとゴールが設定されてないんだよ。ちゃんと自分の人生のゴールを設定してくださいねっていうことね。そして子供の場合がいる人の場合は、子供が一個の人格としてちゃんと尊重してあげた上で、子供のゴールというものもちゃんと見てあげてくださいね。子供なんだから自分のゴールは何っていうことは漠然としかわからないだろうし、漠然としか言わないかもしれないけど、それでも子供のゴールを明らかに自分と同じように健康でありだよね、当たり前の社会生活でありみたいな、たくさんのやつを8か12ぐらいのゴールはそっといたってわかるわけだ。本当の自分で選択したい職業だったり何だりというのは子供がだんだんこれから決めていくことだけど、それにしたって子供のそういった大きな意味での8や12のゴールというのはわかるわけだって、それは一個の人格として子供のゴールというものをしっかりと尊重した上で、自分自身のゴールとその子供のゴールがちゃんと合致する抽象度まで自分自身のものの見方を上げていかなきゃいけないですよってことね。上げていった時にちゃんと両方にとってのウォントが決まっていくわけだから、結婚もそうだよね。たとえねばならない結婚をしちゃった人でも、今の相手と自分自身のその共通のゴールだ、僕はいつも LUB リストアッパーバンドって言ってるやつだけど、その共通のゴールの同じゴールを包摂することができる抽象度の高いところのゴールまで探していく必要がありますよってことだよね。そのゴールが臨場感があって感じることができるんであれば、ちゃんとそういう人との結婚も続けられるよね。どうしてもゴールを設定したときに、それの共通の抽象度のゴールとしてのレベルが見つからない、もしくは明らかに相矛盾するときは、それはやめるしかないでしょう。らしい、やめるしかないし、だってそれは自然にそういう選択になるはずだから、単にそういうことを考えてないだけの話だよね。ということで結論は全く同じで、それがたとえ恋愛でも結婚であっても子育てであっても教育であっても、全て心の底からどういうふうに何度考えてもやりたくてしょうがないからやっていること、それだけのことである、それをやっていること状態以外はそれはあることはおかしいってことね。自分でそれははっきりと認識してほしいってことね。結婚もそうね。だから本当に心から結婚したい相手だけ結婚、そんなの当たり前でねばならないは一切ありませんよってことね。いやでもそんなこと言うけど、だんだん年を取って適齢期を逃してってどうのこうのかだかだっていう人いるんだけど、あそうで、結婚に適齢期なんかありません。それは明日墓場に入るっていう前の日に結婚したって何の問題もありません。そうでしょ。いやでも丸子とかとか言う人いるんだけど、それって結婚の話じゃないじゃん。それって妊娠のことじゃん。それは別に結婚しなくたってじゃあ妊娠すりゃいいじゃん。そうでしょ。それは全然違うものでしょ。それがなぜか頭の中では混同するし、それを混同した文化の中でこれが正しいっていう勝手な、日本だったら日本のあるべき男の姿ね、ちゃんと結婚して郊外に通勤1時間30分ぐらいのところにフラット35でローンで庭付き戸建てマンション買って、犬が1匹いて子供が2人いて幸せの奥さんがいてみたいな生活、これがあるべき男の姿で、それができないやつは一人前の社会人じゃないみたいな文化はかつてあったようだけど、日本にはそんなバカなでしょ。同じように女性もまさにそうだよね。何が適齢期で何が丸子かっていうのは置いといて、その適齢期までに結婚し、丸子までに出産し、なんだかんだかんだかんだで、将来は子供を私立高校に入れてホテルのラウンジで他のお母さんたちとペチャペチャ喋ることみたいなのが正しい女の生き方みたいな、そういう女性の品格はこうですみたいな本が出てんだろうけど、そうでしょ。そういうのは一切関係ありませんよってことね。自分の人生は自分の好きなように選び、 結婚するタイミングを、子供を作るタイミングを作らないかどうかも、結婚するかしないかどうかも自由自在に、自分の思ったことだけで一切他人の意見は関係なく自分で決めるということだよね。多くの女性の、悩みね、俺が知ってる女性の悩みね、多くの女性の悩みはどうやって結婚しようかとか、この人と結婚した方がいいかじゃないぜ。俺が知ってる人たちはどうやって旦那と別れればいいか、その悩みが俺の知ってる女性たちの最大の悩みだぜ。あの人と離婚したいんですけど、なかなか離婚させてくれませんとか、とにかく別れたいんですけど何とかなりませんかとか、今結婚したいと思ってる人たちは、これ俺の客観的な意見、一番の女性の最大の悩みはいかにハフトゥーで結婚しちゃった、もしくはハフトゥーじゃなく自分がオントゥーだと思い込んだ、勘違いしちゃって結婚しちゃった相手と別れるかばっかしが多くの女性の悩みだぜ。本当だぜ、これは俺の経験から言うけど、今もそういう悩みを複数受けてるけども、それは何でかっていうと簡単だよね。だってその人たちは結婚してない状態に戻りたいわけだから、もしかしたらもう一回結婚したのかもしれないけど、将来ね、どっちにしてもその人たちにとっては最低でも結婚はゴールではなかったし、ましてやハフトゥーの結婚なんかしちゃったもんだったら後で大変だっていうことがよく分かってるわけだ。自分の人生どうしてくれよみたいに思ってるわけでしょ。ということで恋愛も結婚もその結果としての子育て、子供の教育も含めて全部ウォントゥーのみで生きる、これはその他の人生の重要なバランスウィールと言っているようなゴールたちと全く同じですよということね。本当に心から自分がやりたいことだけやる、やりたい人だけと付き合う、わかる、やりたい人だけと結婚する、一緒にいたい人だけと結婚する、とにかく自分がやりたいこと以外は一切やらない、だからやりたくないことを一生懸命我慢してやるのがいい人生みたいにどっかの誰かが教えてんだよね。その儒教なのか何か知らんけど、奴隷カルチャーでしょ。それは大間違いってことを徹底的に確信してよ、心からやりたいこと以外はやらないってことよ。それが反社会的とか思ったら全く嘘ですよ。心からやりたくないことをやらせてることが反社会的なんだぜ。それを 100% 分かってたらもらった上で恋愛だったり結婚ということも考えてほしいってことね。じゃあここまで。